詩編の45編、この詩は一体どういうことを言っているのか、今まであるいは他の詩とは非常に違っておるという感じがすると思いますね。それは王の前で歌う、ということでですね、王に対する賛美の詩になっておるわけですね。でしかもそこにですね、単に王だけでなくて、花嫁、王の王妃となる人のことも一緒にここで歌っておるということなんですね。この最初のタイトルは指揮者によって百合に合わせてというのはですね、これは何らかの音楽上の指定だということなんですね。これの説明一切残ってないから、分からないわけですけども、こういうので実際に歌われていたということが分かるわけです。詩っていうのは単に朗読でなくて、これは歌詞だけが残っているわけですね。歌詞が非常に優れている、神の言葉としてこれが残ってきたわけです。この百合っていうのが称賛なという言葉なんですね。でそこからスザンナという言葉で、有名な人の名前をスザンナという曲にもありますけれども、この百合というのはヘブライ語のスザンナ、英語でもスザンナというわけですね。それは直接ことは関係していないんですが、それがついでに言葉の面だけですが、この人たちの心に湧き出る美しいというのはこれ頭部ということなんですね。善悪の木の実、善と訳される言葉は頭部だと、もう何度もあちこちで言いましたが、あの頭部は単なる善悪の善ではないということを繰り返し言っております。このように美しいとも訳されるんですね。良いことを一般的に何でも全部ひっくるめてあの言葉を言うわけですから、それを善悪と、ね、訳してしまうと道徳的なことだけに限定されてしまうんですね。でこの十二節の美しい、これはもう本当に美しいという言葉に使うヤッハーというヘブライ語なんですけれども、この二節はここの湧き出る良いことは美しい、良い、あるいは素晴らしいとかですね、そういうふうにだから訳する人の気持ちによってですね、どないでもこれは訳せるんですね。心に湧き出る生き生きした言葉とかですね、フレッシュな言葉とか美しい言葉、良い言葉、力ある言葉っていうかですね、何でもその頭部っていうのはそういうふうに言える、言葉です。で、で死というのはですね、普通の言葉の表現でなくて、それを一種の韻律のある美しい音楽的な言葉で表現するというのが大体そうだったから、韻を踏むというわけですね。ダンテとも1万4000行にまたの全部ですね、韻を3行目3行目ずっと完全な韻を踏んでいるわけですね。で、このあなたっていうのはこれはその王のことを指しているわけです。こういう認証代名詞もですね、普通はあなたっていう身上にしての使わない言葉なんですね。神様に対しても私はあなたはって言わざるを得ないわけです。適当な言葉はないから。外国語だったらもう言うっていうのは全部含まれるんですね。でも普通はですね、子供が父親や母親にあなたはなんて言わないしですね、例えば女性の職場でも看護師さんもいますが、看護師さんの年長の人に入ったばかりの人があなたはどうしますかなんてそんなこと言わないですよね。学校でも平野先生が校長にあなたはどうするかとかですね、そういう言葉は決してしないんです。だけど、日本語はこれないものだからですね、ここではそういうふうに今言ってます。で、この王はですね、どんな人よりも美しく優雅に語ると、どうこうというふうに今ことが言っています。これもここは美しいんですね。十二節と同じです。で、永遠に神の祝福を受けると、で優雅にっていうふうにここでは訳していますが、これはグレイスという言葉で、英語ではもうみんな知ってます。グレイスフォーネスとかですね、グレイス。 名前にもこのグレースさんとかいうのがあったりしますが、で、このはですね、優雅って、まあ、訳してもありますけども、グレースフォー、だから気品があるとも訳されている。公訳では気品と訳してますよね。あるいは優しさとかですね、まあ、こういうのもですね、訳する人によってですね、変わるわけです。あなたの口には優雅に語るのか、気品を持って語るのか、あるいは優しく語るのか、まあ、そういう言葉の選択はもう訳する人の気持ち次第、この言葉に対する感覚がだから当然効いてくるということですね。言葉が、まあ、学者ではあってもこの言葉の感覚に回してくると、まあ、なんとなくそこはない役割になるということです。で、永遠に神の祝福を受けるこの王に対して言ってるわけですね。誰よりも美しく、また言葉もですね、非常に麗しい気品があるとか、永遠に神の祝福を受ける、で、そういうふうにまずですね、この気品とか美しさとか祝福を受ける、まあ、そういう側面でこの王のことを大事にまで言ってるわけです。で、そして次はですね、それと対照的な非常に戦いの側面ですね。三節の場合はそういう語るという側面ですね。祝福を受けて語ると、あの全体の、まあ、美しさとか言いますか、4、5、6はそれと間違ってですね、悪との戦い、敵との戦いという側面で、非常な力を持っているというわけです。ですね、その王は勇士でもありですね、剣王も置いて、そしてそれが栄光になるとかですね、ここで、真実、エメスという言葉ですね。エメスとか真実と謙虚とセデクですね、誠意、この一番大事なものを持ってですね、そうして進む人だと、この王は、まあ、そういうふうにここで言われているわけです。そしてあなたが、その王が放つ矢はですね、その敵のただ中に飛んでいく。こういうふうに悪に対する攻撃、悪に対してですね、いかにですね、力強く効果的にこの王は戦いするかというような側面がここに書いてあるんですね。次の7節はですね、これ神はできないこう出てくるのはどういうことかというと、これは全部王に対する歌なんですね。ここで見てわかりますように、神そのもののことは一つも書いてないわけです。終わりまで。で、この8節に神という言葉がありますが、神に従うというのはこれ義という言葉なんですね。この新共同訳だけがこの義というのを神に従うとかいうふうに訳しているんですけども、この点はだからこれはもう他の訳は全部そうですね、義です。言語のセダカーという義という言葉がだからちょっと霞んでしまいますね。この訳だけがこの神に従うとかですね、悪を逆らうとかいうふうに訳したものだからちょっと分かりにくくなったわけです。公訳、日本語訳は全部これはもう外国訳でも当然ながらそういうですね、公訳、あなたが義を愛し悪を憎む、これもはっきりしている言葉ですね。表現は新化訳も全く同じです。あなたが義を愛し悪を憎む。で、例えば英語訳でもそうですね。You love what is bright and hate what is evil. You love what is bright and hate what is evil. ですね、その王はですね、正義を愛し、悪を憎んだと。もう非常にはっきりした性格なんで、まあ、ちょっとその点でですね、極めて簡潔な表現が、神に従うことを愛し、どうのこととは、ちょっと感じが違ってくるわけですね。だからそういったことを知らないと、ここのままでですね、神に従うことを特別にどうこうって言ったらちょっとおかしなことになりますね。この訳者だけがこういうふうに訳したわけです。英語訳ではもうほとんど全部20種類あって、みんなライチャスネスとウィッキッドネス、 ですね。もうこれも例外なくみんなそれ、あるいはジャスティスとフィー、イニクイティとかみんなそういうことですが、ですからこの法の性質非常にはっきりしている、中間とか曖昧そうしないというわけなんです。それでこの7節の神よっていうのも、これはですね、8節は神に従うっていう、神はここになくて、あなたは義を愛す。で、この7節の神一も、これは実は王に対して言われているんですね。非常にこう珍しい例です。王に対して神よなんていうことは、この詩篇全体でも他にないわけなんです。で、神のごとき王よというふうに関根訳では訳してあったり、そういうふうに訳したりもするのも一番ありますが、これは神よ、あなたの王座は要限りなく、あなたの王権の職、公園の職と、みんなこの詩は始めから終わりまでみんな王に関して言ってるわけなんですね。で、だからニュージェルサレムバイブル、カトリックの世界で代表的な英訳はですね、どう訳してるかというと、 Your throne is from God、 from を入れてるわけです。あなたの王座は神からのものですというふうに補って訳してるんですね。神よって言うとあんまりもちょっと違和感があるというですね、Your throne 王座ですね、 is from God、 ゲームに from はないんですけども、あなたの王座は神からです。でも他の英訳もみんなこの通り大体訳してます。Your throne, O God. 神はあなたの王だと。そのままですね。で、それともう一つですね、本院で非常に得意なと思われますが、8節で、神はその王に油を注がれた。これがですね、ついこの間日曜日言いましたが、油を注ぐっていうのは、マーシャハっていうヘブライ語ですね。これから油を注がれたものっていうメシア、マーシアハっていうのが出て、それのギリシャ語の形が、クリストスだったんです。だからこの詩は非常にですね、古い時代からこれはどうもですね、現実の王の結婚ということに関して直接的に生まれたけれども、神は深い霊感を与えてですね、遥か先に現れる神である王のことを予言していると。この油注ぐ口が出てきて、しかも王に対して神をなんていうし、全くその本来言われないようなことも言われていると。神様は時々ですね、その復活のようなこと、あるところ部分的にごく絵の子が天に捉えたとか、エリアが天に光ったとか、他のものみんな死んで先祖の列につながって死んでしまった、読みに行ってしまったというのに、ピカピカとですね、時々、闇の中の線香のように、そういう、キリストが初めてもたらした完全な真理をピカピカッとこう光らせるようなところがあります。で、この詩編も45編もですね、そういうふうに王に対して神と言って、そして神の油を注がれていると。で、本当に真実と謙虚と正義の王だと。そして、ね、その王がもたらす矢はですね、鋭くその敵のどんな悪の刀なかりでも飛んでいくんだという、そういうことを深いこの神との、いわば第三の天にまで上げられるような深い霊的な結びつきの中で、時代を超えてですね、何百年も超えて、この人は、この詩を書いた人は、啓示されたということなんですね。そういうふうに、この詩はですね、実は当時の現実の王の結婚ということに触発されて生まれたけど、神様はそれを通してですね、その王の単なるこの華やかな結婚式ということは、はるかに先のことを神様は啓示して、でこれを書き残した。そういう、独特の形式を持っているということがわかるわけですね。で、そうにして読みますと、このこともですね、この表面だけ読んだら何のことなのかということになりますけど、こういうふうではよくは意味が浮かび上がってくるわけですね。喜びの油だと。その油もですね、喜びの油だと。これはイエス・キリストは喜びの訪れという福音をもたらすものになったんですね。油にもいろいろあるけれどもですね、日本現代の油の問題、石油の問題、燃料とばっかりですね、燃料問題が大事だ、ものすごい大事だからというので、憲法を蹂躙するような形でソマリアに行って軍隊また派遣すると。大事そうにしてですね、日本のこういう保守的な政治家は、 聖書的精神に基づいたものから絶えずそれを逸脱して壊そうとしているわけですね。まあ、油というとどうもそういうふうなきな臭いものがいっぱいありますね。燃料のために油が高くなるから本来人間の飼料であるトウモロコシとかどうのこうのしてですねとか、このここでいう聖書の油、喜びの油だですね。まあ、全く違うような意味合いでこの油って用いているわけです。そしてあなたの服もミュールアロエシナモンと、このアロエといってもですね、これは日本のあのアロエ、とは多肉植物のですねアロエとは違うわけなんですね。あの人工樹とか言って木なんですね。香りのある種の木いいのは香木、香りの木、香木なんですね。ミュラっていうのはもつ薬とも訳されたりしますが、これもミュラの木なんですね。日本にはないものばかりだからなんとなくピンとこないですね。もつ薬というミュラの木で、樹液、木を切った時に木から染み出るこの、あの液体をですね乾かしたものが一種の薬品になるというわけですね。ミュラってもそういう元は木、木の樹液、アロエっても人工樹というですね、まあ、木だと。シナモン、これは日系ですね。日本には私の家の山にもたくさんヤブ日系がありますね。それは大体東南アジアにあるわけですね、本来の日系が、まあ、そういう香り、薬用のもの、そういうものを放つと。大体これぞれそれぞれに、まあ、香りがいいということのようですね。そして諸国の王女、同子と王妃があなたの右に立てられると。そして娘を聞け、次はあの王妃のことですね。あなたの民と父の家を忘れて、そして、そこに王に元へ行きなさいというわけです。で、王妃は栄光に輝き進める、晴れ際どうこう、どうこうと。これも全く結婚の華やかな状況ですね。彼女は喜びを取りながら導かれて宮殿に入ると。そして子供ができると。もうこういう当時の王の結婚のような状況がですね、ここからずっと出てるわけですね、この十節以降。そして、たくさんの女性たちが喜びながら導かれていく、王の宮殿に行くと書いてあります。そして、たくさんの子供たちが生まれる。でこのこともですね、王の花嫁というのは、これはキリストの花嫁は、これ、新約聖書1個では、これ、クリスト者が王の花嫁。ですね、キリストの花嫁になったわけです、まあ、そうしたこともこういうところからも暗示しているというんですね。古い自分たちのさまざまなつながりを捨ててですね、そして、その花婿なるキリスト、花婿なり、あるいは王なるキリストのところへ、まあ、導かれていくんだと、まあ、そういったことも暗示するということなんですね。いや、それでこの最後のところ18、私はあなたの名を世々に語り使える、このためを永遠にあなたに感謝を捧げる、まあ、こういうことも、結局この王はですね、特定の王だったら永遠に伝えるはずがないわけです。特定の王だったら諸国の民がですね、全世界の民が永遠に感謝を捧げることもありえないわけですね。ですからこういうこの最後に締めくくりを見てもですね、この詩を書いた人がこういうふうな何か永遠にですね感謝が支えられ、永遠にその名が伝えられるの王っていうことをこう霊的に示されたということなんですね。だから特定の王を見ながら、その背後にある、その奥にある完全な王を、いわば啓示の中で、幻の中で、この人はずっと透けて見るようにですね、その王の姿を見たわけですね。でこの7節とこの18っていうものが、まあ、そういうふうに、関連してるわけです。その王、今の王はもちろん神でも何でもない、永遠でもないですよね。特定の王だったら永遠であるはずがないわけです。だけどその王の奥に見える真の王は確かに永遠で、キリストの王は永遠であると。 そして、公平あるいは公正正義の支配権を持っていると。で、人々は今度はその名をだからこそ永遠に伝えようと。両方とも永遠というのがあるんですね。神王の王様に、それをもう賛美する、その賛美をまた永遠だと。そういうことだから、その王を歌う歌はですね、心から湧き出る良い言葉、美しい言葉で語ると。これは美しい言葉でふさわしいわけですね。で、3節もそういうふうに受け取れば、その王はどんな子よりも美しい。イエス様はですね、完全な美しさを持っていると。この美しさっていうのも、容姿の綺麗な人ってもこれはもちろんおるわけですけれども、その容姿も年を取ってしまったらどうにもならないとか、容姿が綺麗な女優とかスターみたいな人、心の中ではですね、非常に差別をしたり、あるいは能力の劣る人をバカにするということ、これはもういくらでもあることですね。イエス様の本当の美しさっていうのは、そういう神様の愛の美しさだということが言えると思うんですね。霊的な美しさ、そういう意味でいかなる人よりも完全な深い霊的な美しさを持っておられるということですね。そういうことで見える人にはその美しさが見えるというわけですね。マザー・テレサなんかは80歳のおばあちゃんになってですね、あの人は普通の美人コンテストの美人だとか全然誰も思わないけど、非常に独特のですね、そういうそこにキリストが宿っている美しさがあると、見る人は見える人は分かるというわけですね。そういうことで、いえ、あなたの唇、このキリストの唇は確かに気品があり、優雅であり、独特の深い持ち味でもって語るわけで、キリストということの機会はですね、そのままこれはもう確かにいろいろ当てはまるわけですね。私たちもイエス様、王の王であるキリストには心に湧き出る良き言葉、美しい言葉で、証しの言葉は少しなりともですね、語ると、証しとして語るというわけですね。大体人の心に少しなりとも湧いた良き言葉を王の前、イエス様の前で歌おうと。これが、賛美でもあり、ああいう文章なんかでも何らかの形で、それを表現しようというわけです。はい、それでは今日はそこまでのところにしておきます。